第一ペテロの3章の19節をお開きください。この手紙はイエス様の一番弟子ペテロによって苦難にある人々を励ますために書かれました。前回の箇所でペテロはキリストの苦難と目的について思い起こさせて、その苦しみの中にある人たちを励ましました。キリストは罪のない正しい方でした。その行いにも言葉にもまた思いにも何の罪もありませんでした。完全に正しい方でした。そして全ての人に対して完全に良い行いをなさいました。正しい方が悪い人々のための身代わりとなって死なれました。その目的は何でしたか？私たちを神の身元に導くためでしたね。すなわち私たちを罪から救うためであったわけです。同じように私たちも正しいことをしたのに不当な扱い、不当な苦しみを受けることがありますね。しかしその時に私たちは悪にもって悪をに報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えることであるとペテロは勧めたわけです。それは私たちが人々を祝福することによってその人たちも神の身元に導かれる、救われるためでした。今日はその続きを学んでいきたいと思います。3章の18節をまず朗読したいと思います。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。22節一緒に朗読します。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。この箇所は新約聖書の中で最も解釈の難しいところと言われています。特に今日学びます19節と20節はいろいろな解釈があります。ペテロは何を語りたかったのでしょうか。で、彼はもともと漁師ですから、難しい話をしたかったのではないと思います。彼がこの手紙を書いた目的は苦難にある人たちを励ますためでした。ですからここで今までのまとめとして、キリストのこの苦難を、キリストは苦難を受けた後に死と悪魔に勝利し栄光の座についた話をして、苦難にある人たちを励ましたのだと私は思います。で、私たちは信仰を持ったら人生はバラ色になる、そのようになるわけではありません。神の祝福を受け継ぐものとされたと同時に、信仰の上に多くの苦難にもまた遭うわけで、それが現実であるわけですね。さまざまな問題があります。それ学校においてもそうですし、職場でも家庭においても人間関係でみんな悩むわけですよね。そして健康の問題があり、経済的な問題も起こったりするわけです。さらに正しいことをしたはずなのに悪く言われたり、陰口を言われたり、 不当な扱い、不当な苦しみを受けたりすることもあります。私たちはそのことによって失望し苦しみ、また出口が見えなくてもがき苦しんだりするわけですけれども、しかしペテロがこの手紙で進めたことは、私たちの模範はイエス・キリストであるということです。キリストも苦難を受けました。前回の学びです。十字架で死なれ葬られました。しかしキリストは死人の中よりよみがえり、天に昇り、神の栄光の右の座に着かれました。キリストは罪に対して勝利され、死に対して勝利され、悪魔に対して勝利され、そして全てに勝利された方、この方がイエス・キリストで、同じように私たちも多くの苦難、苦しみに遭うこともあるわけですけれども、イエス・キリストが勝利されたように、私たちも同じようにキリストを信じたのであれば、苦しみを通りながらも必ず勝利する、そのようなことをこのキリストの死から葬り、そして復活、さらには天に引き上げられる栄光の座についた絵を、この18節から22節まで彼は見せて、私たちも苦しい中、谷底を通りながらも、なんでこういうところを通らないといけないんだろうか、私は悪いことを決してしてなかったはずなのに、なんでこういうことを言われないといけないんだろうか、なんでこの苦しむんだろうか、出口はどこにあるんだろうか、そのように苦しんでいるどん底にあっても、私たちがこのキリストの死と葬りと復活と、そして一番上もといたところの栄光の座につく、その姿を私たちが思い起こすときに、私たちも勝利をすることをペテロはこの箇所で語りたかったのかなと私は理解しています。まあ、その視点でこの箇所を読んだ方がペテロがこの手紙を書いた目的に沿っていると思います。ですから今朝学ぶこの19節20節、この2節の御を今朝は一緒に学びたいんですけれども、ここはおそらくキリストが敵に勝利の宣言をした内容だと理解できます。19節ご覧ください。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。ここはキリストが死んだ後、弟子たちに現れる前の話だと思われます。前回学んだ18節にあるように、イエス・キリストは肉においては死に渡されました。すなわちイエス様は肉の肉体は死にました。キリストはユダヤ人たちの妬みによって捕らえられて、不当な裁判が持たれて、総督ピラトも、私はこの人に罪を認めません、この方を釈放します、でも彼らが求めたのはキリストを釈放するのではなく、殺人者バラバを釈放せよ、ではキリストと呼ばれるこのイエスを私はどうしようか、彼らが叫んだのは十字架につけろということだった。十字架は当時の処刑の道具でした。キリストはユダヤ人たちの妬みによってローマ兵に引き渡されて十字架で殺されました。それは金曜日の午後の出来事でした。その後イエス様の肉体はアリマタヤのヨセフ、彼は議員の一人で裕福な人でした、自分のために用意してた新しい墓をイエス様に提供し、イエス様の体はその墓に葬られました。そして聖書の示す通り、イエス・キリストは日曜日の朝早く肉体を持ってよみがえられました。この手紙を書いたペテロ、彼は一番弟子で、そのイエス様の復活の目撃者の一人でした。イエス様は霊でよみがえられたのではなく、 いわゆる幻でもなく肉体を持ってよみがえられました。まずマグダラのマリア、彼女は7つの悪霊に取りつかれてて非常に苦しい人生を歩んでいた彼女が解放されて、イエス様を誰よりも愛する者と変えられ、その彼女に最初にイエス様は現れてくださいました。それから墓に来た女たちに現れ、その後この手紙を書いたペテロに個人的に現れ、日曜日の午後には失望してエマオの途上に帰る二人の弟子たちに現れ、それから夕方11弟子とその仲間たちが集まっている真ん中にイエス様はシャロームと言って現れて、彼らは喜びに満たされました。その後ガリラヤ湖畔で7人の弟子たちにイエス様は再び現れてくださり、また500人以上の弟子たちの前に同時に現れてくださいました。その後40日間神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを使徒たちに示されました。しかしここでペテロが書いているのはその一連の出来事の起こる前の話なんです。すなわちイエス様は金曜日に十字架で死んで日曜日によみがえるまでの話をおそらくここではしているわけですね。イエス様の肉体は死にました。しかし霊は何と言ってますか。18節で霊は生かされ生きておられるという。ユダヤ人たちはキリストの体を殺すことはできました。しかしキリストの霊までは殺すことはできませんでした。なぜならキリストは神の子、神ご自身だからです。この方は永遠の初めから父なる神と共におられたお方です。永遠の神が人となって来られました。そして私たちの罪のために死なれました。正しい方が私たちの罪の身代わりとなりました。しかしこの方には罪はありませんでした。正しい方でした。その行い、言葉、思いにも罪はありませんでした。ですから神はこの方を死人の中からよみがえらせ、キリストは肉体で死なれ、3日目に肉体を持ってよみがえられました。弟子たちはそのイエス様を目撃し、このペテロも復活の証人だったわけですが、今日学ぶこの19節で見てください。その霊においてと言っているように、ここは肉体を持って復活する前の話です。もしペテロがキリストは肉体を持って復活された時のこと、彼はその目撃者であったわけですが、その時の話をしているのであれば、18節において肉において死に渡され、そして同じように肉において肉体を持って生かされた、復活した、そのように言うはずですけれども、キリストは霊で復活したのではなく実際に肉体を持って復活されたからですね。しかしここでペテロは何と言ってるかというと、彼はキリストは霊においては生かされて、霊においては生かされと言っています。ですからここは肉体を持って弟子たちにご自分を表される前の話だということが分かりますよね。キリストは十字架で死んで墓に葬られた後、どこかに行かれたようです。その霊においてキリストはどこに行ったと言ってますか。その霊において19節、キリストは囚われの霊たちのところにてとペテロは言っています。どういう意味でしょうか。囚われの霊たち、誰のことを指しているんでしょうか。20節で彼はこう説明していますね。昔ノアの時代に 箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。囚われの霊たちとは、ここにあるようにノアの時代に従わなかった霊たちのことだと言っています。新約聖書では霊たちとは人に対しては使わず、御使いたちに対して使います。ですからここでは人間を超えた存在、すなわち御使いたちのことを言っていることがわかります。従わなかった霊たちと言ってますから、御使いは皆従うものです。そのように神によって作られました。従わなかった霊たちと言ってますから、ここは悪霊たちのことを言っていると思われます。少し先に進みましょうか。第二ペテロ、先にちょっと開いていただけますか。第二ペテロ、次の手紙です。ペテロの生涯の最後に書かれた手紙です。彼はこの後殉教します。逆さ十字架につけられるわけですけれども、彼の最後の手紙の2章の4節でこのように彼は書いています。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ここで罪を犯した御使いたちとは、堕落した御使い、すなわち従わなかった霊たち、悪霊たちのことです。御使いには聖なる御使いと堕落した御使いがいます。エゼキエルの28章の12節から17節、それにイザヤの14章の12節から15節にそのことが書かれています。で、堕落した御使いはもともと神に仕えるものでした。しかし神のようになりたい、そのように彼は高ぶって反逆して地上に落とされたことが、そのエゼキエルとイザヤ書には書かれています。神はノアの時代のある悪霊たちをある場所、暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれたようです。私たちの見えない世界の話です。神の言葉が教えてくださらない限り、私たちはそのような地域を持つことはできないわけで、ノアの時代に何があったんでしょうか。ちょっと見てみましょうか。創世記を開いていただけますか。創世記は世の始まり、人類の始まり、歴史の始まり、そして罪の始まり、さらに神の救いの計画の始まりが書かれている。これが創世記です。創世記の6章8ページですね。1節に、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにはとどまらないだろう、それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。 人をはじめ家畜や這うもの空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。8節、しかしノアは主の心にかなっていた。2節に神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見てその中から好きなものを選んで自分たちの妻としたと書かれています。この神の子らとは誰を指すのか。神を信じる信仰の子たち、すなわち節の系統の者たちとも理解できます。しかしここは堕落した見つかりのことだとも言われています。というのはこの後の呼ぶ記の1章の6節あるいは2章の1節38章の7節で見つかりのことを神の子らと呼んでいるからです。堕落した見つかりたちは神の禁じた領域を超えてここを読むとどうやら人の娘たちと不自然な関係を持ったようです。あってはならない、神が禁じた領域を超えてしまった、そういう見つかりがいたという。で、彼らと人の娘たちの間にできた子供たちはネフリムと呼ばれました。ネフリムとは落ちるとか堕落とか巨人とか凶暴とか攻撃するっていう意味があります。彼らは堕落したもので大巨人で3メートル以上もあったとも言われています。で、彼らは凶暴でした。で、5節見ると分かるように主は地上に人の悪が増大しその心に計ることが皆って書いてあります。心に計るものが皆いつも悪いことだけを考えていた。そして11節には血は神の前に堕落し血は暴虐で満ちていたと書かれています。異常な状態が起こっているわけです。人の働きを超えたただの悪事ではなく警察ではどうすることもできない、人の手ではどうすることもできない、人間の働きを超えたこう霊の世界悪霊たちの働きがあったことが分かります。このままでは女の子孫から救い主が送ることができなくなるわけです。人類は全滅してしまうわけです。それで神は裁きを下すわけです。古い世界は洪水で滅ぼされました。ノアの家族以外、そのように神の裁きが下りました。そのことはまた来週学びたいと思いますけど、そしてここでノアの時代のある悪霊たちはペテロが言ったように暗闇の穴の中に閉じ込められてしまわれたようです。ユダの手紙、ちょっとここを開きましょうか。新約聖書一番最後が黙示録です。世の終わりのことが書かれています。世界のシナリオは不思議とこの聖書の預言の通りに進んでいるわけですけど、もうしばらくするとまた黙示録も学べるかと思います。一度私たちの教会では学びましたけど2回目の学びとなりますね。その黙示録の前の手紙、それがユダの手紙です、474ページ。そこのユダの手紙の6節ご覧ください。一緒に朗読しましょうか。はい。また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。7節。またソドムとゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり不自然な肉欲を追い求めたので永遠の日の刑罰を受けて見せしめにされています。ソドムとゴモラ滅ぼされた原因はホモセクシャルでした。同性愛が原因でした。そしてここには6節には、自分の領域を守らなかった堕落した御使いたちがいることが分かります。彼らは永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められたと ユダは言ってます。しかし全ての悪霊たちが閉じ込められたのではありません。なぜ神がいるのにこんなひどいことがこの世界で起こるんですか、神はいないんじゃないですか、そのように聖書を知らない人たちは言います。答えは悪があるからです。悪霊の働きがあるからですね。ノアの時代はその領域を超えた者たちは閉じ込められました。しかし全てが閉じ込められたわけではなく、今でも活動している多くの悪霊たちがいるわけです。世の中で悲惨な出来事が起こるのは全てそこに根源があります。それは人間を超えた存在、悪霊の働きがあるからですね。しかし悪霊たちは自分たちの最後がどうなるかよく知ってます。彼らの最後は底知れぬところ、暗闇の穴、火の池に投げ込まれ永遠に苦しみます。黙示録の20章の10節から15節にそのことが書かれています。ルカの8章、ちょっとここも開ける方開いていただけますか。福音書は4つあります。マタイ、ルカ、マルコ、ルカ、ヨハネとイエス様の生涯が書かれています。イエス様は福音を述べ伝え、そして悪霊に苦しめられている者たちを解放なさいました。で、ルカの8章にはイエス様がこのゲラサの町に行った時のことが書かれています。8章の26節で、こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。27節、イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず裸で生活していました。家には住まないで墓場に住んでいた。彼の住まいは墓場でした。彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエス様。悪霊たちは誰が神の子であるか神ご自身であるかはっきりと分かります。一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。同じ記事がマタイの8章の方に書かれてますけど、そこの29節にはまだその時ではないのにって言ってます。まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来られたのですか。だから彼らはその時が来ることを知ってるわけです。まだその時ではないのにどうか私を苦しめないでください、そのように言いました。それはイエスが29節に汚れた霊にこの人から出て行けと命じれたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。ものすごい力が働いていました。イエスが何という名かとお尋ねになるとレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。31節、悪霊どもはイエスに言った。そこを知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村までこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去ったあの男ですね、裸だった男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。このようにゲラサの男が解放、悪霊から解放された記事が書かれてますけれども、悪霊どもはこの31節を見るとそこを知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願ったとあります。そこを知れぬところに行けと命じないようにしてください。このように彼らは最後はそこを知れぬところ、火の池に投げ落とされることをよく知っています。まだその時は来ていませんのに お願いします。そのように彼らをお願いしたわけです。いつそれが起こるんですか。神の最後の裁きの時に起こります。その時悪魔と全ての悪霊たちとキリストを信じない者、すなわち自分の罪が残るわけですから、その罪の上に永遠の裁きを受けることを聖書は教えています。しかしすでに底知れぬところ、暗闇の穴に投げ込まれた悪霊たちがどうやらいたようですね。それがノアの時代のある悪霊たちです。彼らはさっき読んだように神が定めた自分たちの領域を超えたわけですよ。自分たちの領域を超えました。それでその者たちは暗闇の穴、牢屋に永遠の束縛を持って閉じ込められました。それがここでペテロが言う囚われの霊たち、すなわち従わなかった霊たち、悪霊たちのことだと思われます。キリストは十字架で死んだ後、肉体を持って復活なさるわけですけれども、その復活なさる前に、肉体を持って復活なさる前に、すなわち金曜日の午後から日曜日の朝にかけて、霊においてその囚われの霊たちのところに行かれました。さあ戻りましょう。何をしに、じゃあイエス様は囚われの霊たちのところに行ったんですか。ペテロの手紙第1の3章戻っていただけますでしょうか。3章の方には19節に、霊たちのところに行ってキリストは御言葉を語られたのですと言っています。ここで御言葉を語られたとは、福音を語ったという意味ではありません。悪霊たちには救いの機会は与えられていません。彼らは先ほど黙示録で見たように永遠の滅びに定められています。今は神の許可の下で彼らは最後のあがきをもがきをしているわけです。どうにか惑わして一人でも救われないように、神の愛を知らないように、いろいろと手を変え品を変え彼らは働くわけですけど、彼らは永遠の滅びに定められてて、ここでペテロに言う、ですから御言葉を語られたとは、その彼らに対する勝利宣言を意味していると思われます。イエス・キリストは十字架の上で完了したと言われましたね。完了したとおっしゃった。何が完了したのか。それはあなたの私の罪の支払い、罪の贖い、罪の許し、それが完了したという意味でした。そして囚われの霊たちのところに行って、その勝利の宣言をなさいました。神の救いのご計画は、初めの人が罪を犯したとき、創世記の3章に女の子孫から救い主を使わすことが神の最初からの約束でした。創世記の3章15節にそのことが書かれています。そこには、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。お前というのは悪魔です。敵意を置く。彼は、キリストは、お前の頭を踏み砕き、お前は彼の、キリストのかかとに噛みつく。そのように神は初めから人類を救うために、女の子孫から救い主を使わし、そして悪魔はかかとに噛みつくが、キリストはその頭を踏み砕く、すなわち完全に勝利することを最初で約束なさいました。ですから聖書のずっとのストーリーは、この女の子孫を悪はどうにかして滅ぼそうとする、救い主が生まれてこないように、旧約聖書を見ると全部そうです。 イエス様が生まれた時もそうでしたね。ヘロデ王は幼子を全部殺しちゃった。でも神の守りがあり、イエス様は十字架に最後はつけられるわけですけれども、おそらく悪魔と悪霊たちはキリストを十字架で殺すことに成功して喜んだことでしょう。神の救いの計画を阻止することができた、自分たちは勝利した、神に勝った、そのように思ったことでしょうね。これで人間が救われる救いの道は閉ざされた、そのように思って喜んだことでしょうが、しかし彼らの喜びはつかの間でした。十字架こそ神が私たちを罪から救う方法でした。死に対する解決方法でした。神は私たちの罪を私たちに負わせることをなさらずに、身代わりとしてキリストに負わせてくださいました。そしてキリストは私たちの全ての罪を負ってくださり、本来は私たちが神の自分の罪のように神の裁きを受けなければならなかったわけですが、それを神はキリストに負わせてくださり、代わりに十字架で裁いてくださいました。それは私たちがキリストを信じて神の前に義と認められ救われるためであったと、第二コリントの5章の21節には書かれています。キリストは肉においては死に渡されました。しかし霊においては生かされました。それは私たちが神の御元に導かれるためでした。私たちが救われるためにキリストは十字架で死なれよみがえられました。この方を死の中に閉じ込めておくことはできませんでした。キリストは死に勝利されました。そして霊において、囚われの霊たちのところに行って勝利宣言をなさいました。悪魔はキリストのかかとに噛みつきました。でも致命的な傷ではありませんでした。しかしキリストは悪魔の頭を踏み砕きました。致命的な傷を与え完全に勝利なされました。キリストの十字架と復活によって、あの創世記の3章の15節で神が最初に約束された女の子孫から救い主を遣わし、お前の頭を踏み砕く、そして私たちが救われる救いの道、罪の贖いが神の約束の通りに成就しました。キリストは悪魔と悪霊たちに対して完全な勝利宣言をなさいました。このキリストを信じる者は誰でも罪から救われ、神の子とされ、永遠の命が与えられ、神の国を受け継ぎます。これが私たちに与えられている生ける望み、希望なんです。しかし現実にはどうですか。私たちはまだ神の国に入っているわけではありませんね。この地上に生きているわけです。生きるっていうことはいろんな問題がつきまとってきます。さまざまな苦難があり、また迫害もあります。この手紙の人たち、まさにその迫害の真っ只中にあって、彼らは不当な苦しみを受けていたわけです。ですからペテロはここでキリストが苦難の後に勝利した話をして、彼らの信仰を励ましました。キリストは死に対して勝利し、そして今日のところで悪魔に対して勝利宣言をなさいました。同じように私たちもキリストの中にいるなら、どんな苦難の中にあっても勝利することができます。最後にローマの8章を読んでメッセージを閉じたいと思います。ローマの8章を開いていただけますか。私の聖書では302ページです。8章の31節から私が読んでいきます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、 誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に、イエス・キリストと一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、39節一緒に読みます。高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。あなたはどうでしょうか。何かのことで悩んでいないでしょうか。家庭で、職場で、あるいは学校で、人間関係のことで悩んでませんか。あるいは苦しんでませんか。不当な苦しみにあっていないでしょうか。また死に対する恐れはないでしょうか。どうぞイエス・キリストのもとに来てください。今日学んだように、イエス・キリストは罪に対して勝利され、死に対して勝利され、そして悪魔に対して勝利されて、全てを治めておられるお方です。聖書は神は愛であると教えています。どれぐらい私たちを愛しているんでしょうか。その一人をイエス・キリストを与えるほど愛しておられると聖書は教えています。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれました。葬られました。そして死人の中より三日目によみがえられました。見える世界だけではなく、見えない世界すべてを支配しておられるお方、この方がイエス・キリストです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。聖書をたくさん知らなければならないということではありません。おそらく今日学んだところは最も難しい解釈のところだと私は思います。今日初めて来られた皆さん、難しいな聖書は、そう思っても、どうぞ続けて通われてください。そのうち理解できます。神はあなたを愛しておられるんです。命をかけるほど、一人を与えるほど、神はあなたのことを愛しておられます。どうぞ今日あなたもこの救い主を信じてください。そうすればあなたのすべての罪は許され、永遠の命が与えられます。そして私たちの生活の中では、いろんな苦しみ、悲しみ、辛いことが起こります。しかし今読んだ聖書にある通りに、どんな苦難の中にあってもキリストイエスにある神の愛から、最も大切なもの、皆さんにも大切なものあると思います。これだけは渡すことができない、これだけはあげることができない。神は最も大切な一人子イエス・キリストを与えるほど、あなたを、私を、私たちを愛してくださった方、これが神の愛なんです。この神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。どうぞ 悩んでいる方、苦しんでいる方、イエス・キリストを信じてその方に祈ってください。その方に願い求めてください。あなたの答えはその方のもとにすべてあります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛をありがとうございます。一人子を与えるほど私たちを愛してくださり、そのキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もありません。イエスキリストは罪に対して勝利され、死に対して勝利され、そして悪魔に対して勝利され、天に昇られ、今は全てを収めて私たちのためにもいつも取りなしてくださることをありがとうございます。どうぞあなたがいつも私たちを守り導いてくださいますように、そして神の愛の中を私たちがいつも恵みの中を歩むことができるように、主が導いてください。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。